聖書の朗読をいたします。はじめに旧約聖書エゼキエル書第37章1節から14節までです。聖書新共同訳旧約聖書1357ページ。エゼキエル書第37章1節以下。主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に下ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは甚だしく枯れていた。その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神よ、あなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。見よ、カタカタと音を立てて、骨と骨とが近づいた。私が見ていると見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に霊はなかった。主は私に言われた。霊に予言せよ。人の声を予言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。私は命じられたように予言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた。我々の望みは失せ、我々は滅びると。それゆえ予言して彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。私はお前たちの墓を開く。我が民よ、私はお前たちを墓から引き上げ、イスラエルの地へ連れて行く。私が墓を開いて、お前たちを墓から引き上げるとき、我が民よ、お前たちは私が主であることを知るようになる。また私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。私はお前たちを自分の土地に住まわせる。その時お前たちは主である私がこれを語り、行ったことを知るようになる。と主は言われる。以上です。新約聖書は使徒言行録第2章の1節から11節までです。新約聖書の214ページ。使徒言行録第2章1節以下。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには、天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、 この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは、皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは、メイメイが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中には、パルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパトキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ・アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で偉大な技を語っているのを聞こうとは。以上です。お祈りを捧げます。今から2000年の昔、聖霊を送り、その息吹によって教会を誕生させてくださいました神様。私たちはあなたの御名を、そしてその御業を心から称えます。聖霊の力によって打ちひしがれ、力をなくしていた主イエスの弟子たちは宣教の働きへと送り出され、以後2000年の間、ヨヨの生徒たちもキリストの福音を世界中に述べてまいりました。今この時代、この代々木上原の地にも教会が建てられ、私たちが神の民の一員に加えられ、あなたの御言葉を聞き、あなたに祈りを捧げることができるのも、この働きの実りであり聖霊の業であることを覚えて感謝いたします。今日聖霊降臨の祝日に、私たちを礼拝へと招いてくださり、心から感謝いたします。今年はそれぞれの場で、私たち一人一人があなたの御言葉に聞きますが、今新型コロナウイルス感染対策のために、教会はその多くの活動を中止してまいりました。しかし私たちは今、嘆くためにあなたを礼拝しているのではありません。喜びを歌うために心を合わせているのです。2000年の教会の歩みの中で、聖霊は私たちを見守り、一人一人の信徒を導いてくださいました。その長い歴史を振り返るとき、教会はイエス・キリストの愛を証しする器として、この世にあって多くの良き働きと奉仕を行ってまいりました。しかしまた、人間的な思いや罪の力によって教会もまた罪に陥り、問題や争いの中にありました。神様、ペンテコステのこの日、どうか最初の教会、主イエスの弟子たちに与えられた聖霊を再び私たちのもとに注いでください。聖霊の炎によって私たちを再び燃え上がらせてください。そしてあなたから与えられる御言葉を語ることができますように。私たち自身の思いや願いを聖霊に託すのではなく、むしろ聖霊が指し示してくださるものに私たちの目を向けて、その導きに従って大胆に信仰を明かしすることができますよ。主イエスは私たちに慰め主である聖霊を送られることを約束してくださいました。私たちが悲しみや苦しみに打ちひしがれるとき、絶望や虚しさに襲われるとき、聖霊が私たちに寄り添い、私たちを包み、私たちを守ってくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 皆さん、ペンテコステおめでとうございます。先日、私は仏教系の伝道新聞を読む機会が与えられました。大変素晴らしい編集がなされていました。カラーのページ、美しい印刷、もちろん内容も素晴らしいものでした。現代人に慰めを語りかけるような内容であったと記憶しています。しかし、いくつかのところで私の知らない言葉にぶつかりました。これはいわゆる仏教用語でありました。私は意味を推測しながらその一つ一つの記事を読み進めたのでありましたが、果たしてその推測が当たっていたかどうかは未だに分かりません。それぞれの宗教にはその歴史の中で培われてきた言葉があります。それだけではなく、それぞれの国や地方に固有の言語や方言があるものです。それを一律に共通化してしまっては、面白みも相手を理解する心も失われてしまうでしょう。けれども私はその時ふと思ったのです。もし初めて教会に来られた方が意味不明の言葉にぶつかったならば、きっと初めて来られる方というのは教会の扉を入るときに相当緊張しているはずなんです。そういう方が教会の中に入って礼拝や諸集会が始まって、自分のわからない難解な言葉にぶつかるのは余計に緊張させてしまうのではないかということでした。例えば、私たちは普段使っている言葉で御在天の神様とか、祈祷を捧げます、正英の何番を歌いましょうなどなど、案外教会に集っている人ではない人が聞くとわからない言葉を私たちは使っているのではないでしょうか。それだけではありません。教会にはさまざまな母国語を持った方々がやってきます。日本の教会だから日本語が通用すればよいというのは間違いです。私たちの国には在日朝鮮人の方々が多くおられ、またアイヌ民族、沖縄の方々など固有の言葉を持っておられる方々もたくさんおられます。ある地方に行って地元の人々が話している言葉を理解できなかったという経験はないでしょうか。そのようにさまざまな言葉を持った人々が日本、ひいては世界中に息づいているのです。教会に来られるのはこういった方々ばかりではありません。子どもたちもやってきます。その中には言語を理解しえない英児もいるでしょう。また目の見えない方、耳の聞こえない方、言葉を話すことのできない方もおられます。しかし、この方々もそれぞれがそれぞれの方法で言葉を持ち、その言葉に生きている人たちです。また私たちが外国に行くとき、言葉の壁を感じます。それほど遠くに行かなくても、若者の言葉、年配の方々の言う言葉がわからないことがあります。私たちは自分たちに親しみのないものに触れたときに、引いてしまうことがあります。違和感を感じるというか、寂しい感じがしたり、時には不快感まで催すことがあります。それでは言葉とは一体何なのでしょうか。一言で言えば、言葉はその人の歴史、価値観、考え方が現れています。もう少し簡単に言えば、その人自身が背負ってきたものが言葉になっています。その子が国単位、 民族単位となっていった歴史があります。私たちが知らない、聞いたことのない言葉に出会うというのは、異質なものと出会っているのです。そしてその時の戸惑いは、言葉の意味がわからないからというものではなくて、異質なものへ触れることへの恐怖、あるいは不安なのではないでしょうか。今日私たちはペンテコステを祝っています。先ほど聖霊降臨の出来事を描いた使徒言行録2章の記事に聞きました。さまざまな言葉、それは人々の価値観、大切にしているもの、考え方など異なる世界に、2000年前にまずイエス・キリストがお生まれになりました。主イエスは小さな村にお生まれになり、豊かな家の子供でもなく、大人になって一冊の本を書いたわけでもなく、定職についていたわけでもなく、高等教育を受けたわけでもありませんでした。十字架にかかられるまで、田舎のガリラヤ地方を出たこともなかった。何か賞をもらったり、取ったりすることもなく、この世の業績になるようなことは、何もされなかったと言ってよいと思います。しかしです、この主イエスの言葉を聞きさえすれば、誰もが、ああ神様ってこういうお方なんだということがわかるようにしてくださいました。そして主イエスが指し示された神様は、私たちのことを愛しておられる。どんな価値観や考え方を持っていてもいい。誰もが漏れなく神様に愛されている存在なんだ。ということを、主イエスは御言葉を通して教えてくださいました。言うなれば、主イエスは人間の共通語としてこの世に来てくださいました。そして主イエスの言葉の伝え方は、ただただ難しい単語を並べ立てて、長々とレクチャーするのではないのです。それを聞いている人々のありがたいお言葉を、まあ意味が分かっても分からなくてもですが、聞き流しているのでもないのです。主イエスは人々と同じ目線に立って、同じ顔の位置になるようにしゃがんだりしたかもしれません。それだけではなく、主イエスが御言葉を語られるときに、主イエスの行動や生き様から御言葉が溢れ出すようにして伝えられたのではないかと私は思うのです。そして主イエスがかねてからされていたお約束の通りに、五旬祭の日に神様によって聖霊が送られました。聖霊が下った時、何が起きたでしょうか。霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと今日の箇所には記されてあります。霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した弟子たちでした。そうです、聖霊によって異なった言葉に生きていた人たちが理解し合って生きる道が開かれたのです。それはただ単に自分にも理解できる言葉が聞こえたというのは、いうのとは違うのです。今まで自分の触れたことがない価値観や考え方、相手の背負ってきたものを理解し合えるようになった、そのことに他なりません。先週の礼拝では、私たちは主イエスの昇天の出来事を記念しました。主イエスに全てをかけて従ってきた弟子たちでしたが、主イエスは復活させられて40日後に天に昇られました。けれども主イエスはご自分に代わって聖霊が与えられることを約束してくださいました。そして主イエスのことを思い起こしながら弟子たちが集まっていたその時、 不思議な激しい風が吹いてきた。こう聖書は記しています。そう、神様は自分たちをお見捨てにはなりませんでした。聖霊が下って彼らをいつも支えようとされる神様の愛を深く味わった弟子たちでした。私はこの風はすべての人間と人間の間にある壁、すべての抑圧的な人間の力、そしてすべての一人一人に吐かされた足かせを壊す風ではなかったかと信じます。弟子たちを新しいステージへと送り出す風、それが聖霊降臨の出来事であったと言ってよいと思います。使徒言行録2章の5節以下を読んでまいりましょう。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られてしまった。当時のエルサレムにはさまざまな地中海沿岸の地域で育ったユダヤ人たちが集まっていましたから、それぞれの故郷の言葉を持っていました。シュエスの弟子たちは皆ガリラヤの人でシュエスと同じアラム語を話していましたので、彼らが突然さまざまな言葉で話し始めたことを大きな驚きで見ていました。聖霊が下ると、そこには様々な言葉、これは価値観や考え方も含む言葉でもありますけれども、その言葉の壁を打ち壊して理解し合う道が備えられているのです。そして互いに違っていることを否定したり、征服したりするのではなく、共存する道を切り開いていく。くださったのが聖霊降臨の出来事でした。けれども聖霊が注がれて一瞬のうちに何もかもがこう変化したわけではなかったのです。弟子たちが他の言葉で話していたのももしかしたらほんの短い時間であったかもしれないのです。しかしその時神様は聖霊を通して何を私たち人間に見せてくださったのかといえば、それは不可能なことでも可能になるということ。人々が共に手を取り合って共存する道が確かにあるということを現実のものとし、そしてこの聖霊降臨によって示された現実の中を歩いていきなさいと神様は聖霊を送って今日も私たちの背中を押してくださるのです。今日私たちはペンテコステを祝い、また新たな日々を歩んでまいります。私たちの生活の場で言葉の異なる人たちにこれからも出会うことでしょう。しかしそれを避けて通るのではなく、その人たちと真正面から向き合うことで疲れたりストレスを感じたり苛立ちを覚えることもあるでしょう。シュエスは異なる言葉を持つ人の話に耳を傾け理解されました。私たちはシュエスのようにうまく言葉を話したり十分に言葉を聞き取れないかもしれません。しかしそれでいいのです。普段使っている言葉で相手に誠実に向き合うことで美しい言葉が紡ぎ出されていくのです。お互いに話したいこと、伝えたいことが通じ合っていくようになるでしょう。そのような私たちと他の誰かが向き合うところにこそ神様の愛は実現し、聖霊の力は働かれるのです。お祈りを捧げます。見よ、私は新しいことを行う。神様、あなたは今朝私たちにそう語られます。私たちに、あるいはこの世界に、人と人との間に 聖霊が送られたことを感謝いたします。そして2000年前の教会が始められたことを心から感謝いたします。その教会を通して私たちは主イエスの救いに結ばれることができました。ありがとうございます。主よ、今私たちは経験もしたことのない中を歩んでいます。不可能だと思うようなことも聖霊によって可能となることを今日私たちは御言葉を通して知りました。そして私ではなく私たちが互いに手を取り合って共存する道が確かにあるということを私たちは希望として示されています。今日私たちが聞いたあなたからの御言葉があなたの恵みにより私たちの心の内に芽を出させ、それが私たちの内に聖霊の実をもたらし、あなたの御名を称えさせてください。あなたのご栄光を表すために今日こうして御言葉を共に分かち合っているお一人お一人の上にどうか祝福がありますようにと祈ります。私たちの主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。聖霊は私たちのただ中に、また教会に、私たちの生活の場に働かれます。聖霊は私たちを招いてくださいます。信仰を深めるようにと。聖霊は私たちを動かしてくださいます。心を込めて奉仕するようにと。聖霊は私たちを満たしてくださいます。平和に生きるようにと。聖霊は私たちに挑ませてくださいます。正義を伴う行いをするようにと。聖霊は私たちを愛してくださいます。神の愛の模範となるようにと。聖霊は私たちを励ましてくださいます。いつもまたいかなる時にも。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつもまたいつまでも共に御言葉に聞き礼拝する皆さんと共に、また世界と共にありますように。アーメン。